皆さんこんにちは、小泉ゆうほの虹の部屋へようこそ。前にラジオで多分言ったことあると思うんですけど、私今年の夏くらいからですね、社交ダンスを実は習っているんですよ。週に1回通っていて、個人レッスンをしてもらってるんですけど、なかなか難しくて、まだ全然できなくて下手くそなんですけど、のんびりね、楽しく通ってます。社交ダンスっていうのは、私も全然最近知ったんですけど、10種目くらいダンスの種類があって、今は私はワルツ、タンゴ、ジルバ、サンバ、ルンバ、クイックステップ、スローフォックストロットっていう8種類くらいのステップを習いました。あと2種目なんですけど、社交ダンスってペアダンスなので、一人ではね、適当にはできないですし、いかにやっぱ完璧に丁寧に正しく踊るかっていうのがすごく大切なので、自分流みたいなのはもう捨てないといけないんですよ。なんでステップは割と私はやればすぐ覚えられるんですけど、姿勢とか足の出し方、こういうことをねとことん突き詰めていかないといけない競技なので、これが意外に難しいんですよね。男性のリードに合わせて女性はフォローっていうのをしないといけないので、もちろんパートナーとのね関係性もすごく大切ですし、私はまだパートナーがいないので、もう少し上手くなったら、ね、パートナーが欲しいななんて思います。私なんかと踊りたいって言ってくれる優しい方がいればいいなと願いつつ、レッスンを頑張りたいと思います。そんな社交ダンスなんですけど、実はこの間先生にいきなり12月の23日空いてるっていきなり聞かれたんですよ。その日実は競技会が、競技会っていうのは大会なんですけど、大会があってって言われて、私こんな下手くそなのに、まだ初めて2、3ヶ月なのに大会に出れるのって思ったんですよ。いやもうそんなんだったら今からもう週1なんかじゃなくて猛特訓しないとって思って、そしたらその日その大会の人手が足りないから仕事をしないって笑顔で言われて、あ、スタッフが足りないんだみたいな当たり前なんですけどね、選手ではなかったです。私がナレーションの仕事をしてるのを知ってたので、当日のね大会の司会をね頼まれました。こんな始めて間もないパートナーもいない私がすぐに大会なんて出れないですよね私が大会に出たらレッスンしている教室潰れちゃうじゃないかなっていう、そんな世の中は甘くないよねっていうのをね思いつつ、いつか絶対出てやると心の中で決心しました。私こう見えて負けず嫌いなので、もう次はねぜひね大会に出れるように頑張りたいなと思いますということで、来月の12月は大会のね司会をしつつ、出てる選手の皆さんの素晴らしいねダンスを見て、しっかりそこで勉強したいなと思います。
ムーパルは YouTube、ニコニコ生放送、Ustream の3局同時生放送。スマートフォン、パソコンで海外からもご視聴できます。ムーパルのトップページでお目当ての番組をクリック。あとはお好きなチャンネルを選んでクリックするだけ。生放送が終わった後は YouTube のパップルテレビジョンで検索。いつでもご視聴できます。最新の番組情報は Facebook ムーパル TV で検索。一度見たらハマる、ぜひあなたのお気に入りに。
この番組は小泉ゆうほが世界名作絵本作品 そしてクラシック音楽とその歴史にまつわるエピソードをお届けし、忙しい日々にちょっとしたエッセンスを加えて、明日いつもより少し前向きになれる、そんな番組です。音楽と旅して、毎回一曲クラシック音楽を紹介するこのコーナー、その一曲にまつわる歴史やエピソード、作曲家の人生などを紹介していきます。今日紹介するのはチェコの作曲家ヴェドルジハ・スメタナによって、1874年から1879年にかけて作曲された6つの交響詩からなる連作交響詩第2曲、モルダウです。モルダウはですね、日本では我が祖国とも言われていて、聞くとどこか懐かしさと切なさを感じさせてくれます。モルダウとはモルダウ川のことを言いますが、モルダウ川はチェコ最大の川で、延長なんと430キロもあります。そんなモルダウ川を題材にし、素晴らしい曲を残してくれたスメタナとは一体どんな人物だったのでしょうか。彼の人生を紐解いていきましょう。スメタナはボヘミア国民主義音楽の祖とも呼ばれる19世紀の代表的な作曲家です。1824年3月2日にチェコで生まれ、5歳で40奏曲の演奏に加わり、6歳で早くもピアニストとして公演を行っていました。作曲をモーツァルトに、ピアノをリストに習おうと決心していた青年スメタナは、父親の意に背いてプラハに向かい、そこでカテリーナという少女と出会います。二重奏を組んだ二人はそれで生計を立て、やがて恋仲になっていきました。カテリーナの勧めでスメタナの師匠になったローゼフ・プロク氏は、スメタナの才能を認め、レッスン費はもらわず彼に音楽を教えました。やがてレオポルド・タン伯爵家の家に着き、学長に就任したスメタナは、これをきっかけに音楽家としての道を順調に歩み始めるのです。当時のボヘミアは16世紀から続くオーストリアの統治下にありました。しかし19世紀初頭にヨーロッパに勃発した国民主義的風潮はボヘミアにも及び、ボヘミアは独立を目指す民族運動を起こしました。これに動かされたスメタナは、1848年に革命学生部隊の行進曲を書き、この結果要注意人物として睨まれ、スウェーデンに走ったのです。1859年、オーストリアがフランス・イタリア連合軍に敗れて風向きが変わり、国民が芸術意欲を取り戻したボヘミアへ、スメタナは1861年に帰ってきました。やっとの思いで故郷に戻ったスメタナは、最終的に8作もの民族劇の創作に乗り出し、1863年にボヘミアのブランデンブルク家の人々、そして続いて1866年には代表作売られた花嫁を完成させ、国民の圧倒的支持を受けました。しかし1870年頃からスメタナの身には病に侵され始め、ついにはベートーベンと同じく全く聴覚を失ってしまいます。こうした苦難の中書き上げられたのが6曲からなる連作交響詩我が祖国モルダウです。この中でも特に知られる第2曲モルダウは、スマバの森から流れ、山々の裾を通ってプラハを抜け、やがて海へと至る大河です。木の葉から滴る水の音がピチカートという弦を弾く演奏で表現され、それは徐々に集まって流れとなり、水かさを増しながら森のそばを通り過ぎていきます。聞こえてくるのは狩人のラッパの響き、 そして山の裾には牧場や畑も見えてきます。村では農民の結婚式が行われ、歌や踊り、夜会も行われ華やかになります。やがて日が暮れると、月光にきらめく水面には水の妖精たちがひそやかに舞っています。再び流れを取り戻した川は岩に当たって砕ける激流となり、それが収まると川幅を広げ、歴史あるチェコのお城を映しながらプラハの都を抜け、草原の彼方、遥かな海へと流れ去っていくのです。公共詩我が祖国の完成後のスメタナは、歌劇、接吻などの作品を書きましたが、1884年5月12日、プラハの精神病院で息を引き取りました。彼が残したボヘミア国民主義音楽は、ドボルザークなどによってさらに発展し、立派に受け継がれていったのでした。祖国チェコのモルダウ川を題材にし、素晴らしい曲を残してくれたスメタナ。小さな水滴がやがて大きな川になり、最後は海へと向かっていく様子を想像しながら、そしてその川をめぐって、そこにはたくさんの人々の生活がある風景も思い浮かべて聞いてみてください。それではどうぞ。
Thank you.
がだったでしょうか。の冒頭にも言ったんですけど、私この曲を聴くとどこかこう懐かしさと切なさが込み上げてきます。チェコっていうところは行ったこともないし、私の祖国は日本で、まあ、北海道生まれなんですけど、人間誰しもが持つ、なんて言うんですかね、生まれ故郷への思いというものがこのモルダウには詰まっていて、チェコ生まれではない私たち日本人にもその感性がね、心に訴えてくる不思議な曲です。人生には波があり、良いこともあれば悪いこともあります。ですがそんな時にこの曲を聴くと、モルダウ川の水の流れがそれを包み込み穏やかにしてくれます。それは川というものも一滴の水滴から生まれ、小さな水の流れとなり、少しずつ川幅を広げ、水の流れが速くなり激流になります。ですがまた下っていくと流れが穏やかになり、たくさんの生命の命の源として静かに流れていきます。川そのものが人生とは一定の流れではないんだと体現をし教えてくれています。皆さんの中に流れる川、私たちは船に乗る船乗りで、今まさにその川を突き進んでいる真っ最中なのかもしれませんね。モルダウ川の水の流れに耳を傾け、心の中に流れる川をゆっくりゆっくり進んでいきたいです。皆さんから届いたメッセージをご紹介します。ラジオネームポンカさんよりメッセージいただきました。ありがとうございます。小泉優子様へ。すっかり秋も深まりましたが、いかがお過ごしですか。気温も10度を下回る寒い中、風邪などひかないように気をつけてくださいね。ポンカさんも気をつけてください。でも優子は冬の雪の妖精だから、きっと元気に過ごすんだろうね。いやー、どうですかね寒いですからね秋といえば収穫の秋、いろんな果物が取れますよね。梨やリンゴ、柿、栗など。優子はどんな果物が好きですか。私は果物ではないですが、寒い野外で焚き火をしながら食べる焼き芋が最高に美味しいと思っています。虹の部屋も11月6日で10回を迎えましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。UFO の話も安定してきましたが、安定してて時々噛みますよね、かっこ笑い、それがまたほっとさせます。スーホの白い馬ではユーホという名前でからかわれたこともあると話していましたが、ユーホって本当にいい名前だと思います。優しく歩む、まさにユーホにぴったりではないかなと思います。とても優しくて思いやりのあるユーホは天使のようですよそしてゆっくりでも確実に自分の道を歩んでいってほしいと思います。私はそんな UFO を心から応援していますから、これからも頑張ってください。ポンカより。素敵なメッセージありがとうございます。虹の部屋10回だったんですね。そういえばって感じですけどあっという間に過ぎていて全く気づかなかったです。なんか10回記念とかやればよかったですね、まあ、そのうちなんか回を追うごとに、まあ、やりたいなと思います。でもこうやってね、聞いてくれる皆さんがいるからこそ虹の部屋もできるわけで、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつも皆さん本当にありがとうございます。皆さんのね、気持ちに応えていけるように私も一生懸命頑張りたいと思います。そして秋の食べたいものですよね。本当に秋って収穫の秋ですから、たくさん食べるものがありますが、私はそうですね、やっぱりこの 秋といえばサンマですかね。高騰化が進むサンマ、なかなかこう食べられないんですけど、北海道にいた時はもうまさに本当に毎日のようにサンマが食卓に出て、サンマのお刺身をねお父さんがさばいてくれて、わさび醤油ではなくてちょっと大人なんですけどお醤油に黒胡椒をかけて食べるのが通な食べ方ということで、ちょっとねそれを食べていました。最近私お寿司屋さんに行ったらサンマがちょっと出てたのでサンマを食べましたが、やっぱりね脂が乗ってて美味しかったです。まあ秋のねうちにね食べられるだけサンマあんまりちょっと高いんで食べられないんですけど、ちょっとね食べたいななんて思いますね。まあ、ちょっとなんかサンマとか親父臭いかもしれないんですけど、やっぱり秋といえばサンマですかね。そして、この UFO という名前もやっぱり昔はからかわれて結構嫌だったんですけど、こうやって皆さんがいい名前だよって言ってくれるので、そのおかげで今ではこの UFO って名前も本当に大好きになりました。なのでこれからもねたくさん私の名前を皆さんに呼んでほしいなと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の応援メッセージや感想、質問、こんなことしてみてほしいなどなど、ぜひ皆さんからの声を聞かせてください。アドレスはこちら、 nijinoheiwa@mopal.jp。 ラジオポアロさんのサイトに行き、小泉ゆうほの虹の部屋の番組アイコンをクリックすると、先ほどのメッセージがここから送れるようになるので、ぜひ皆さん送ってみてくださいね。一緒に番組を盛り上げましょう。はーい、ということで、今日もエンディングの時間になりました。今日も皆さん、30分過ぎてるかな、どうだろう、お付き合いいただき本当にありがとうございます。次回は11月ラストということで、まるちゃんこと丸山さんが来てくれますよ。いや楽しみですね。この番組はねぼっちなので、いや人とのトークとっても今から楽しみです。次回は11月27日の月曜日です。それでは皆さん、また来週。